正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木野恵美子です。
さて今日も始まりました。今日がですね12月の9日、
はい、
ね、12月第2週の月曜日となっていますが、
はい、
師走の月曜日、はい、第2週目、いかがお過ごしでしょうか。世界的にね、世界に目をやりますと、はい、先週から実は COP25 というね、
始まりましたね、
はい、温暖化など気候変動に関する会議がスタートしておりまして、
はい、
まあ、どんな中身かはですね、またおいおいちょっとまとめさせていただいてね、
はい、
この番組でもお伝えしたいと思いますが、
お願いします。
まあ、12月といえばもう冬ですよね。
そうですね、もうすっかり
気象の世界では12月、はい、1月、2月がこれ冬なんですよ、この3ヶ月。
あ、なるほど。
そういう区切り方をね、
実はそんな区切りがあるんですね。
一応するんですね。
あ、はい、
綺麗にそのように季節が動くわけではないですけどもね、なのでもう冬がスタートしたとね。冬支度は皆さんいかがでしょうか。
なんか意外にね、すごく日差しの強い日があったり、朝晩がすごく冷え込んだりと、うん、ちょっとこう戸惑う感がありますけれども、
確かに日によっての寒暖の差も ね結構多かったり、はい、冬型は続くんだけど、あんまりやっぱりね、一気に真冬に行くかというとそういうわけでもなかったりとか ね、 ちょっと気温差も大きい日が続くかもしれませんからね、皆さんどうぞお注意ください、はい。で今日はですね、どのようなお話を、ね、しようかと考えました、
はい。
先月の末に若い人たちを中心とした大きな行動がありました、
はい、ねえ、はい、世界的になんですが、この日本でも、うん、この神戸でもということですよね、
はい、もちろん気候変動に対して、はい、ね、対策をしっかり取れというアピールなんですが、ね、
はい、
そのお話を今日はしたいと思います。
よろしくお願いします、はい。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、先月11月29日にこういう行動がありました。名前がですね、グローバル気候マーチ。
グローバル気候マーチ、
うん、はい、マーチイコール行進すると、ね、練り歩きましょう、
はい、
気候変動に対してね、もっともっと対策を取ってくださいというアピールの、まあ、更新ということなんですが、
はい、
ね、それが11月29日に全世界的に同時に行われました。
それがすごいですよね。
普通の生活していたらなかなかちょっとね、縁遠いというか、
なんかこう何かそういうものっていうのは、特にこの日本ではあんまりね、うん、特殊なものっていう感覚になってしまって、
そうなんですよ、
はい、距離感がありますよね。
で、そういうこともあるので、例えばデモとかね、うん、ストライキという言葉を使わないで、はい、マーチというね、行進しましょう、歩きましょうという意味もあってこの名前がついてると思うんですけどね、うん。でこの行動がですね、始まったのが、まあ、きっかけといいますかね、
はい、
ある一人の女の子、この番組でもよく登場していただけますが、名前だけはね、
名前だけは
スタジオにはなかなかお呼びできないんですけどスウェーデンの女の子、16歳の女の子、グレタさん、グレタ・トゥーンベリさんっていう方、はい、でこの方がですね、昨年の8月に気候のための学校ストライキという看板を一人で掲げて、スウェーデン議会の外でね、座り込みをしたと、
ね、たった一人で、
うん、
ね、少女が座り込むってね、
そう、そのこと自体がすごいですし、なんとかこう気候変動対策ね、しっかりしてくれという、それはすごく大事でね、今ようやく世界的にそういうね、はい、動きがだいぶ加速していると思うんですけども、その加速の一番最初がスタートが、このグレタさんのたった一人の、まあ、ストライキといいますかね、
はい、
でこの一人の女の子の行動が、実は今 SNS がありますので、ツイッターなので全世界に発信されて、そこで共感を受けた若者たちがたくさんいる。それを受けて、その全世界の若者たちが金曜日に未来のために行動しましょう、
うん、
で英語でフライデーズフォーフューチャーというね、
はい、
FFF と、ね、ハッシュタグがつくわけなんですけども、まあ、その名前で気候変動学校スト運動というのを組織した、
はい、
でそのグレタさんなんですけども、
はい、
これも昨年2018年の国連気候変動会議で演説をしました。演説をそういう国連の会議です、普通の人できないでしょ、
まして高校生がそういう機会をもらうってね、うん、なんかちょっと想像できない
です。できないですよね、
はい、
ですけれどもやっぱり国連の方々というのはそういう若い人たちがいると、でその若い人たち特に代表のグレタさんの声をみんなに届けようということで多分オファーしたはずなんですよ。
それもすごいことですよね。
そうだから世界はそういう動きになってるということを皆さんにまずお伝えしたいんですね、うん、
はい、
でまあ、その国連で演説をした後にさらにこの運動がどんどん広まりまして、毎週金曜日に世界のどこかでこう行動してるという状態が続いていて、そんな中その一つが、はい、グローバル気候マーチ、
はい、
でこれがこの前の11月の29日に行われまして、
はい、
実はその前9月20日も
ありましたよね。
ありました。僕もちょっとだけ顔を出してね、
その話もね、
この番組でも少しお届けしたと思うんですが、はい、その前回9月20日というのはですね、主催者の報告によりますと全世界でですよ400万人以上の人たちが参加したと。例えばドイツなんか140万人ですって。
なんか映像でねちょっとこう SNS とかで拝見しましたけど、
でこのストライキに対して前回のね9月20日のストライキ行動に対して、はい、ここもポイントなんですけれども、2000人以上の科学者、気候変動を研究する科学者がこのストライキを支援すると表明しました、
はい、専門家が支持するということですよね、う
ん、グレタさんも専門家の意見をちゃんと聞けというアピールもね、演説の中でありましたけど、
そうですね、もう
科学者の方々は後押ししていると。でその流れが、まあ、世界的にはかなり大きい規模になってきてますよというお話、そんな中11月29日が行われたわけですね、
はい、
でこの流れを受けましてね、グレタさんをはじめとしたこの流れを受けていろんな世界的な動きがあるのでいくつか紹介します。
お願いします、
はい
はい、
まずねイタリアのお話なんですが、
イタリア
実はなんと今ですね、はい、全ての公立学校の全学年で、
はい、
気候変動と持続可能性に関する授業を年間約33時間義務付けるという方針を明らかにしました。
すごい、イタリア全土でですか。
そう、
それはすごいですね。
義務教育の、ね、うん、授業の中に入れてしまうと、
うん、
でそれからもう一つ、
はい、
またこれ全然別の世界なんですが、はい、音楽の世界なんですが、
ええ、
イギリスのロックバンドでですね、
ええ、
コールドプレイって聞いたことありますか。あ、知ってる知ってるっていう方もいらっしゃるかと思います、はい、
ね、
結構もう人気のロックバンド、うん、ね、日本でもすごい人気のロックバンドなんですね。
人気の、
はいはい、でそのコールドプレイがですね、なんとついこの前アルバムを出したんですが、だいたいアルバム出すとツアーをね、世界ツアーとか行うんですけども、
ワールドツアーね、
ワールドツアー、実はこのコールドプレイはですね、うん、世界ツアー行いませんってあえて発表しました。
そうなんですか、みんな待ってるのに、うん、あら、
なぜかというと、はい、飛行機による移動が最もツアーをするにあたって難しい問題だっていうふうに発言されました。
飛行機それ乗らないと、ね、
メンバーのリーダーね、クリス・マーティンっていう方なんですけど、温室効果ガスなど環境への負担がないツアーを実現できるようになるまで、
うん、
そうなるまでツアーを行えませんっていう考えを示したんだそうです。
ツアーしないのはその気候変動のことについて問題を定義してる、うん、ということですよね。
そうなんです。
すごい、
まあそのコールドプレイだからできるんだっていう話もないことはないですけども、でもそうやって声を上げるっていうのは僕はすごく大事なことでね。
そうですよね、
はい、
そう言われて初めて気づく人とか知る人もいっぱいいらっしゃいますからね、
うん、ファンの方は分かってくださいっていうことなんですね、は
い、
でもやっぱりその日本に行ってね、好きな人はねぜひ生演奏を聞きたい、
うん、
でもちろんコールドプレイの、ね、バンドもよく分かってるので、
はい、
なんとかここ1年をかけて持続可能で環境に有益な形でのツアーの在り方を検討していく、
すごい、
環境に有益な形のツアーを新しいのを作り出すっていうふうに表明してます、う
ん、すごいですね。
こういう動きも日本のアーティストがね、
うん、
追いかけて、あ、なんだろう何やろうかって考え始めると 日本もだいぶね環境の意識がね全体的には高まっていく、音楽の方面から高まっていくっていうのはいいですよね、
いろんな分野で ね、 すごい、そう思えばこの人たちが先陣を切ってくださって、
そう、
ね、なんかみんなを引っ張ろうみたいな行動なんでしょうね。
でこれをね聞くとやっぱりイギリス の、 そのロックバンドがこういう行動を大々的にする、はい、これもだから今の日本と比べたらだいぶ意識がね違うなっていうのよく分かってくるかなと思いますね。
はい、確かに、
うんうん、というわけでちょっと休憩と言いますか、
はい、
コールドプレイの曲を聞きたいので、
はい、
ぜひお届けしたいと思います。お願いします。
コールドプレイでビバラビダ。曲はコールドプレイでビバラビダでした。
環境について意識が高いコールドプレイの曲をお届けしました。
すごいかっこいいですよ ね、
ね、うん、かっこいいスマート、
いい、うん、
日本のアーティストさんもねそういう方から出てくるのすごい期待したいと思います。
絶対でも影響を受ける人いると思うんですよ、ね、若い、ね、はい、アーティストでね
さてここからはですね、
はい、
11月29日、先月の29日に行われたグローバル気候マーチについて、はい、実際どんな状況だったのかっていうのをお話しさせていただきます。
はい、もう正木さん、もう行かれたということでね。
まず、日本で行われたこのグローバル気候マーチなんですが、25都府県で開催されました。
はい、
参加した人数なんですけれども、
はい、
東京で約600名。
だった
そうです。
そうですか。
もう最新情報ですが、で京都は200名ぐらい、
はい、
神戸でもね、
はい、
ここ神戸でも行われまして、
正木さんも参加された、
僕がね参加したんですけど、150名ぐらい。
そうですか、
うん、こうやって見ると規模としてはもう世界に比べたらねやっぱりちょっと少ないのはこれはもう事実ではあります。
はい、
このグローバル気候マーチは全世界で開催されて、世界的に見ますと3400以上のいろんなそういう企画が動いたと、この日に行動があったと、
すごいです
ね、いうことなんですね。でその中の一つ神戸の様子を実際僕が見てきまして、
はい、
メリケンパークスタートしたんですよ。
もうそこですね、
うん、夕方の4時集合だったかな、
はい、このスタジオからもね、
はい、
近くですが
見えますけどもね、そこに集合し、よく晴れていたんですけども、ちょっとだけ風が冷たかった、もう夕暮れ時に近かったんでね、
この季節はねやっぱりだんだん寒くなってきたにもかかわらず、
う
ん、そこに150人ってでもね、
はい、
世界に比べたら少ないかもしれませんけど結構な人数が
と思います。で来られてる方々なんですが、さすが神戸だなと思ったのは、もう異国情緒豊かというか、いろんな方が来られてましたね。
そうですか、
若い人がねやっぱり多かったですね。 でメリケンパークをスタートしまして、ずっと北上して元町の大丸前とか通って、
はいはいはい、
商店街通ってという、はい、まあ町更新をしていきました、
は
い、
そうですか、
うん、で神戸元町商店街を声を上げながら歩いてきまして、僕もずっとずっと一緒に歩いていって。
声上げるんですね。
そうです。
どんなこと言ってたんですか、正木さんは。
いやそれはね、だから統一したあの掛け声をメリケンパークの時に練習するんですよ。
練習して
こうやりますよって。
なるほどなるほど、
もしですね、できれば僕も音声を取ってきたので、ね、ちょっとお聞きできるのかな。
聞きたい、
はい、うん、はい、少しお聞きください。進んできましたが、
はい、
どうでしょうか今回は。
今回は、前回と比べると若い人たち、特に高校生が増えているのと、うん、まあ、明るい時間からだったので、
皆さんなるべく
明るい雰囲気で全体が始まったかなと思っていて、別にね、なんか通る人たちもそんなに苦い表情をせずに、あんなにしてるやろ、あ、緑や、反応してくれはったのが良かったかなと思います。グローバル気候マーチ、日本では今日25個の都道府県で開かれています。はい、世界では何万人になるかなっていうところなんですけど、盛り上げていきたいと思います。
はい、ありがとう、はい、ありがとう。後半はですね、主催された今井さん、新大生の今井さんのね、インタビューもお届けしました。こんな感じで。
なるほど、はい、
で、フラワーロード、
フラワーロードあります
ね、はい、ありますよね、をこう今度は南下して市役所前を通って、
はい、
っていう動きをね、ずっとして、で東遊園地で解散。
なるほど、まあ言っても神戸のメインストリートね。
ほぼメインストリートですね。
皆さんの目につくようなところ、人が集まるようなところですね、うん、はい、
で僕が一番どうかなと思って注目してたのはね、
はい、
その行進マーチをどのように町は受け入れてるのかな、受け入れてないのかな、
はい、興味あります、私は、はいはい、
例えばね、大野さんは、そういう、まあ、デモなりね、そういう行進なりを、例えば買い物してる途中に見かけたらどういう印象を持ちます？
まあ、若い人とかね、学生さんとか来たら、うん、頑張れとかね、うん、なんかましてこう掛け声をね、うん、上げてらっしゃるなら頑張れとかなんか言っちゃいそうですね。あ、言ってもいい雰囲気になりそう。
荻野さんもともと環境に意識高いと僕は思って、
もう
ですよね、はい、興味をお持ちだと思うんですけど、気持ちは、はい、
ビビったるね、あれですけれども、うん、それなりに頑張ってるつもりです。
その環境に関するデモだったら、はい、そういう多分気持ちになったと思うんですけど、
はいはい、
よくわからないけどなんか声上げて歩いてるって考えたらどうですか、
はい、そっか、いろんな声がありますもんね。
そうで、街行く人っていろんな考え方持ってて、全然環境にこう興味ない人もいればね、すごい興味ある人もいる、はい、で僕はですね、一緒に歩いてて、
はい、
わ、怖い、何これっていう声が耳に入ったりとか、
うん、そういう声も聞こえましたか。
ええ、いやでもそれも仕方ないなともちょっと思ったんですよ。
わからないからね、
うん、だって会話をしてね、けちゃけちゃ喋りながら、ウィンドウショッピングなりしてる中で、大きい声を上げて更新していくわけですからね、
はい、
なのですごくやっぱり難しいなと思いました。皆さんにアピールして意識を持っていただこうっていう行動はなかなか難しいなと思ったんですけ ど、
なるほど、
うん、だからまだまだいろんなアイデアを取り入れなきゃね、いけないのかなと思って、もっと参加しやすいというかね、なんだなんだこれってこうみんなに興味持ってもらうようなね、アイデアをどんどんやっぱりこれから先ね、出していって実現していかなきゃいけないのかなとも思いました、
うん、なるほど。
ちなみにその行動にね、参加されてる外国の方々と話をしましたら、はい、海外は外国ではね、例えばその方はドイツの方でしたけども、もうお祭りなんですってこういうのっていうの
は。ああ、もうマーチっていうのはお祭り、
で日本でも週末になったらね、ちょっと飲みに行こうかって言って居酒屋行ってカラオケ行って って、うん、わーって騒ぐじゃないですか、普通に日本人だってシャイと言いながらもそれやるじゃないですか、
はい、もう楽しいことはね、みんな共通してますね。
そんなノリで、はい、デモに参加する、まあ、デモっていう意識もないんでしょうけども、うん、行動に参加するというそんな感じなんですって。だからそれだったら参加しやすいですよ、うん、なんかちょっと盛り上がろうぜみたいなノリで行くと、うん、でな実際何やってんのって話になって、うん、ちょっと実はね、地球温暖化大変でしょっていう会話がそこで生まれたら、それはそれでいいことだと思うしね。
なるほど、うん、まあ、確かにちょっと公衆の面ね、まあまあこう皆さんがいるところで腰で大きい声出したり音が出ると何だろうとこういう時に、知らないものだったらちょっと怖い感じはね、恐怖感というか、あのいきなりのことだったら、
そうですね、
だからそれを例えば前もってこう、もうこんなことをするんですっていう話をもうこういろんなその通りの皆さんに伝えながら行くとかですね。
なるほど、沿道のお店とかを巻き込む、
巻き込む、
その手ですね、やり方をちょっとやっぱり工夫しなきゃ、なかなか日本人の場合は盛り上がりがね、ちょっと欠けちゃうのかなっていう気はすごくしましたけど、ね、
ちょっとね、
まだまだこのグローバル気候マーチは定期的に行われますので、ね、はい、確かに来年の春にまたやるっていうふうに伺っております。
あ、そうですか、
はい、はい、ぜひぜひあの興味をお持ちの方持っていただいて様子見て、ぜひお願いしたいと思います、はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組から少しねお願いがあります、はい、お願いします。
はい、兵庫環境創造協会ではこの番組についてのアンケート調査を、実施しています。アンケートにお答えいただいた方から抽選で10名様に真空のステンレスボトルをプレゼントします。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。兵庫環境創造協会のホームページecho-hyogo.jp となっています。または兵庫環境で検索してください。兵庫はひらがなで、環境を漢字で入力していただくと出てきます。兵庫環境創造協会からのお知らせでした、
はいはい、でこのアンケート答えていただいてもプレゼントが、ね、当たるということなんですが、番組からもですね、はい、毎月プレゼントをね、はい、皆さんにお届けしているわけなんですが、
そうなんです、今月はね、
はい、今月はあの、はい、うん、僕がついこの前行ってきましたアフリカのキリマンジャロ、はい、キリマンジャロといえばコーヒー、
コーヒー、
コーヒー買ってきましたので ね、お二方にプレゼントしたいと思います、
はいはい、もうどしどしご応募いただきたいと思いますが、はい、今日もねもうあのいろいろメッセージもいただいています、もう本当にね、これからの番組企画に期待してますといただいてます。安倍誠一さんとか、まだ、ラジオネームブルーライトさんからは、はい、インフルエンザ流行してますね、体調に気をつけて頑張ってくださいとメッセージもいただいています。
宛、
はい、
先、
宛先、はい、お便りおはがきの場合は郵便番号 650-8580、650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 またメールではまさき @jocr.jp、 masaki@jocr.jp、 こちらまでどしどしご応募ください。
はい、はい、ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。